ちは、ホロウェイセブンのゆずきしでございます。今日は11月23日勤労感謝の日。今までの我々の勤労に対して、感謝される日でございます。お休みということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。金曜から始まる3連休ってなんか久々な気がするんですけれども、気のせいかな、なんかいつも月曜日が休みやった気がするんですけれども、新鮮な気持ちで、やっていっておりますが、前回の愉快とかで言っておる通り、私は、先週の土曜日から、お休みをずっといただいておりまして、別に病気とかそういうわけじゃなくて、正式に取得した長期休暇っていうような感じでございます。はい。で、その理由の一つとしてですね、ちょっと嫁さんがちょっと妊娠しておりまして、このちょうどね、この11月23日が出産予定日なんですけれども、実は11月20日に伊豆吉第2子娘が誕生いたしました。イエスイエスイエスということで、はい、ということで、もうすでに生まれて3日経ってるっていうようなことでございまして、あんまりツイッターとかでも、若干匂わすツイートはしておるんだけれども、正式のは言っていないということで、いや、ほんまはね、なんか形的にメイン会で言おうかなとは思ってたんですよね。前回、ポンカンの方がメイン会で発表したっていうのもあって、その流れでやっぱメイン会で言うべきかなとは思ったんですけれども、やっぱりなかなかね、生まれてから、メイン会で収録するタイミングもないので、さすがにちょっと時間合わせようとしたら、その報告がだいぶ遅くなっちゃうっていうところから、今回愉快で報告させていただくことになりました。はい、ありがとうございます。元気な女の子でね、意外と結構お腹大きかったんですけれども、2600g ということで結構小さめに生まれて、だいぶ抱っこしても軽かったっていうことね。で、一人目の息子が結構髪の毛ふっさふさで出てきたんですけれども、やっぱりその遺伝子を継いでるのか、二人目もふっさふさでございます。女の子ということでですね、で、第二子ということで、正真正銘私も二次パパを名乗ることができるのかなと思いまして、このホロウェイセブンも番組名、二次パパラジオという改名をさせていただいてもよろしいでしょうか。いろんな人に怒られますからやめときます。そんなこんなで今ちょっと長期休暇ほぼ1週間過ごしておるんですけれども、何してるかっていうとですね、さすがにこんな状況なんであんまり遠出するとか宿泊の旅行をしてるとかそんなことはしてなくて、私としては新しい経験っていうことでですね、嫁さんが今、出産後ってことで病院に入院しておりまして、娘もそっちの病院におりますので、で、息子と私が、自宅の方で、過ごしているっていうことでね、いつも平日、私は仕事に行って、昼間の、子育て、育児っていうのは嫁さんに任せっきりっていうことから、やっぱりどんなことをしてるのかなとか、話には聞いてはいるんだけれども実際に体験してみてどうなのかなっていうのは、非常に興味があったっていうところがありまして、もともと嫁さんもあんまり自分は、当てにしてないというかちょっと近所に親御さんが住んでおられるんで、そっちにもしかしたら息子を預けるかもしれないみたいな話はしてたんだけれども、いやいや、それはもう俺は2週間休みを取って家におるんやから俺がやらせてもらうわみたいなことで、引き受けさせてもらったんですけどもね、させてもらったっていうかするのが当たり前やと思うんですけど、で、実際この3日ぐらいね、息子と、過ごしております。やっぱりね、右も左もわからん、子供が着てる服が一体どこから出てきているのかっていうことすらあんまり、知らない状況なので、事前にメモでいろいろ渡されていたものを見ながら、なんとか宿泊しながらやってはおります。一番ちょっと気にはなってたんが、やっぱり子供がやっぱりお母さん子みたいな感じなので、夜寝る時もやっぱお母さんの真横に寄り添って寝てるとかっていうのがあって、結構お母さんがお母さんがみたいなことをよく言ってたので、これがお母さんがもう丸一日いないってなった時に、 息子がどういう反応をするのかっていうのがちょっと怖かったんですけれども、意外とそのもう今日からお母さんちょっと病院やからみたいなことをまあ丁寧に話すと、なんか納得したのか結構それを受け入れたのか、その私とのまあ生活もあんまり拒否感を示さずに、まあたまにあのご飯食べる時とかにお母さんがいいみたいな本音をちょっと漏らしたりはするんだけれども、特にそんなギャンギャン泣きわめくこともなくですね、あの夜もおとなしく寝てくれたりとか、まあ男同士でね、あのせっかくやから男同士でできるようなこととかみたいな感じで、結構あの、まあ、30分ぐらいマリオカートしてみたりとか、まあ、お母さんがいないからこそできることをちょっとしてみたりみたいなことをしながら、なんか楽しくやってる感じでございます。で、ちょっと私的に一番ちょっとどうしようかなと思ってたのが、その幼稚園関係ですよね。で、幼稚園で、今はバスで通園してるんだけれども、まあ、バス停で、まあ、送り迎えの時に、まあ、子供を一緒にバスで待ってたりとか、帰りの時は子供をバス停で待ってたりとかっていうした時の、まあ、ママ友さんたちとの交流ですよね。それがちょっと、事前として、ちょっと、どういう話をしたらいいのかみたいなことを、ちょっと、ドキドキはしてたんですけれども、まあ、それも結構やっぱり嫁さんがやっぱりちょっとその交流関係を作ってくれてたっていうのもあって、あの向こうから、まあ、ママ友さんの方から私に話しかけてくれて、あ、もうあれですか、もう生まれたんですかみたいなこととか結構会話に入っ、会話してきてくれたりとか、今日の持ち物大丈夫ですかみたいなこととか言ってくれたり、うん、まあ、いろいろ、まあ、やっぱりご近所付き合いというか、そのママ友さんとのつながりみたいなのを、すごい大事だなっていうのも感じたりもしました。うん、普段のその嫁さんの、生活っていうのを本当に、まあ、ありがたい、下地作りをきちんとしてくれて非常にありがたいなと思いました。うん、で、まあ、それだけじゃなくて、他に休暇で、まあ、平日昼間でできること、まあ、普段なんかね、時間かけてプライベートでやりたいなと思っててもできないことっていうのって結構あると思うんですよ。で、まあ、一発目にちょっと手かけたのが、Mac のリカバリーでございます。今まさにこの、ホロヨセブンを収録しているメイン機材の MacBook Pro 2013年モデルなんですけれども、さすがにもう5年ぐらい使い続けているとですね、もう4回ぐらいもうメジャーアップデートもしたもんだから、もうだいぶもっさり感がすごかったんですよね。そのカーソルが虹のマークでぐるぐる回り倒すみたいなことで、それがまあ先々週ぐらいからだいぶ顕著に現れてきて、いわゆるその MacOS モハベに変えたあたりからもだいぶ遅くなって、もう起動もめちゃくちゃ遅くなって、これはやばいというところで、これもう収録もままならんぞっていうところから、これいつかこれリカバリせなあかんなと思ってたんですよね。だからそのこの長期休暇に入った初日に、もう嫁さんがまだその時は産気づいてなかったんで、あ、これや、ここや、ここでやろうって思って、もう意を決して、バックアップを取って、リカバリをしました。久々にパソコンリカバリしましたね。特に Mac なんていうのは初めてリカバリさせてもらったんですけれども、いや、結果言うとめっちゃ楽でしたわ、本当に。うん、延べどうなんやろう、2時間かからずに終わったんちゃうかな。バックアップ時間はちょっと覗かせてもらったんですけど、2時間ぐらいで多分終わったんじゃないかなと思います。まあ、当然マニュアルというか、実際にリカバリされた人のブログ見ながらやってみたんだけれども、うん、ある程度バックアップきっちり取ってればね、ちゃんと復元したいファイルは置いとけて、アプリとかも置いとけて、ちゃんとリカバリができました。で、やっぱりこういう時にそういう、なんていうんですかね、リカバリディスクとか、まあ、昔あったじゃないですか、その CD 入れて、まあ、それで復元するみたいなこと。で、MacBook Pro 2013ぐらいから、もう、要はディスクレスになってるわけなんで、要はそのリカバリメディアみたいなのも、基本的にはないわけなんですよ、この OS 時代には。だから、まあ実際はそのバックアップ取ったハードディスクから復元するっていう手段だけなんですけども、逆にそれがすごくいいと、用意するものがほとんどなくていいなって、覚えとくべきはその 何ですかね、サブスクリプションしているそのアプリケーションであるとか、その辺の ID パスワード系とか、その認証系をまあ漏れなく用意しておくっていう程度だから、だからもともと使えるものはちゃんと戻せたし、で結構ね、あの動きがサクサクした以上に副産物としてハードディスクの容量がめちゃくちゃ空いたんですよね。今までもう残り容量20ギガぐらいしかなかったのが、今もう、今ってどんぐらいや、ストレージで言ったら、そう、130ギガ空いたんですよ。これ一体何が入ってたんやという感じですよね。Mac ってあのストレージがなんかカテゴリーごとにあの容量が分けられてて、なんかムービーとかオーディオとか写真とかっていうね、アプリとかっていうの中で、結構あのなんかその他っていうのがいっぱいあったんですよ。その他っていうのがもうもっさりごっそりなくなってて、あ、これすごいなんかもう、もう便秘解消したっていう感じで、非常に、すっきりしました。Mac。もうこれであと5年は戦えるということを、iPhone 6S の時にも、リカバリした時に言ったんですけども、それ言って半年以内に iPhone X に変えた自分は一体何者なんだっていう感じではあるんですが、もうさすがに Mac は変えない。Mac は変えない。値段のレベルが違うので、変えません。もうこのまま使い続けますと。はい、あとはね、車の修理、まあとは言ってもそんな大したもんじゃなくて、ステップワゴンの左側のサイドの下側のまあエアロというかサイドステップっていうんですかね、あのカバー、そこがねちょっとずれてたんですよ。っていうのは3回ぐらいちょっと擦ってて、その擦るたんびに多分そのサイドステップの留め金がちょっと若干緩くなって、ちょっとそこだけが後ろ側にずれてるっていうのが明らかに分かってて、でもう手で触ると見るからグラグラ揺れてたんですよね。ああ、じゃあこれはちょっともうさすがにあれかな、オートバックスかなとかって思ってたんですけれども、いやでもちょっと待てよと、よくよくそのカバーのとこ見てたらプラスネジで開けれるネジがあるじゃないかっていうところで、これ自分で直せんちゃうのと思ったんですけれども、まあこれも言ってみたらやったことのないことなんで、ある程度時間に余裕のある時じゃないとできないと思ったから、まあちょっと放置してて、まあ、いよいよダメやったら、まあ、オートバックス近くにあるから行こうと思いながら、まあ、一か八か、ちょっと、この休みの期間にやってみたわけなんですけれども、まあ、これも意外といけましたね。プラスネジだ、一本で。ただ、ちょっと、プラスネジがはまってるところと、タイヤの隙間が、まあ、短すぎて、プラスドライバーだけじゃダメで、いわゆるラチェットってやつを使わないといけなかったので、ラチェットだけちょっと一本買って、付け直してみたところ、まあ、結構付け方は難しかったけれども、なんとか、元に戻りました。はい。まあ、結構、車のメンテナンスとかもしながら、まあ、あとは、今ちょうどこの吹き込んでいるマイク、ズームの H1 っていう、結構一般に普及してる系の、一般のポッドキャスターの人が持ってる系の、マイクであるんですけども、これのね、唯一の欠点がですね、いわゆる三脚のネジ穴のところね、ここがね、プラスチックなんで、多分5回ぐらいはめると、もう、ボロボロになるんですよ。もうはめられないぐらいゆるゆるになるっていう欠点があるんですよ。で、例に漏れず私の H1 も漏れ漏れになってて、でずっと前にもうそうなってて、でちょっと高難でそのネジ穴にあったと思われるそのナットをちょっと買ってきて、でそこにもう何ですかね、アロンアルファくっつけてベタって貼って、そこから三脚つけようって思ったら、ちょっとだけサイズが違ってたみたいで、三脚の先端だけははまるんだけれども、それ以上先に行かないっていうすごい中途半端な状態になってて、もうすごいぐるんぐるん回ってたんですよね。まあそれがずっと気になってたから、あ、これちょっとちゃんとしたネジ探さなあなっていうのもずっと思ってたのを、今回やっとちゃんとしたサイズの三脚の穴のナットを見つけてきました。これね、ちょっと意外とこの三脚のネジ穴 あのいわゆる4分の1インチっていうのかな、その合計でいうと 6.25 ミリのサイズのナットってないんですよ。だから言ってみたら6ミリのナットはあるんですよ。で、私が前に買ってきたのはその6ミリのナットを間違って買ってきたんで、あの細すぎてはまらないっていうことだったんですよ。でこの 6.25 のやつを、まあ、やっとホームセンター江南で見つけることができたんですけども、まあ、江南のネジコーナーナットコーナーって見てもらえれば、まあ、ずらーっといっぱい並んでると思うんですよ。その同じ6ミリだけでもあの外形 の, その正方形であるとか六角形であるとかっていうのがいっぱいあるんだけれども、 6.25 ミリっていうのはもうこの買ってきた一つしかなかったんですよね。しかもその一つっていうのが、まあ私的には一個あれは良かったんですよ、このね、ナットが。でも、なんか50個セットぐらいのやつが一個しかなかったんですよね。まあそれを仕方なく買いましたけどね。まあそれでも198円やったんで、まあ大した出費じゃないんで。まあもし、三脚のナットが欲しい方いらっしゃいましたら、ゆずきちたくまで取りに来てくださいと。あ、冗談です。すいません。はい。だから 6.25 ミリの、ナットをハローアルファで貼り付けて、つけたところ、うまいことはまりましてね。全然グラグラしないようになりました。H1 で悩まれている方、ぜひとも 6.25 ミリのナットを買ってみてください。まあ、ということで、ちょっとオープニングとして喋ろうと思ってただけなんですけれども、もう17分ぐらい経過してしまいましたので、もう今回はこれ愉快、私、ゆずきちの近況報告ということの回で終わらせていただきたいと思います。まあ、娘の話、娘デレデレの話でしばらくは続くかと思いますけれども、その辺は我慢していただきまして、今後ともほろよいセブンの方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。